ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ニュース1、空き家の適正な管理をお願いします。放置すると様々な問題が発生します。害虫が発生するなど、空き家を原因とする問題が発生しています。所有者や管理者は、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めてください。空き家を放置すると、庭木が生い茂り、敷地からはみ出して通行の妨げになったり、病害虫が発生したりする。不法にゴミを捨てられたり、動物が住み着いたりする。倒壊の危険性が高くなる。壊れたものが風で飛んで、通行人に怪我をさせる危険性がある。空き家バンク。市では、やむなく放置している空き家を有効に活用したいと考えている所有者や管理者のために、空き家バンクを設置しています。一人暮らしをしていた親が施設に入ったため、空き家になったが、賃貸に出したい。相続した実家が空き家なので売却したい。など、空き家対策を検討している人は、市民協同課にご相談ください。問い合わせ、市民協同課地域づくり係、電話 575-1177。 ニュース2、水道の凍結に注意。凍結事故の防止対策を行いましょう。気温が氷点下になる場合や、長期間水道を使用しない場合は、水道が凍結しやすくなります。水道が凍結すると、水道管破裂などのトラブルにもつながりますので、事前に凍結事故防止対策を行いましょう。凍結事故防止対策。1、外にある蛇口に布切れなどを巻き、外気に直接触れないようにしましょう。2、剥き出しの水道管やメーターボックス内には、配管保温材などで水が染み込まないようにしましょう。3、氷点下の予報が出た夜や旅行などで長期間使用しない場合は、水抜き栓による水道管の水抜きを行いましょう。水道管が凍った時は、凍ってしまった場所にタオルなどを巻き、ぬるま湯をかけてゆっくり溶かします。直接熱湯をかけると、急激な温度変化で水道管が破裂する場合があります。それでも溶けない場合は、市指定給水工事店、または漏水事故修理当番店へご連絡ください。26ページ参照。問い合わせ、施設工事課施設係、電話 577-7213。 凍った場所にタオルなどを巻く、必ずぬるま湯をかけてゆっくり溶かすのキャプションのもとに、夜間でお湯をかける様子の写真が掲載されています。ニュース3、ノロウイルスに注意。手洗いでしっかり予防しましょう。ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は特に冬に流行します。主な症状、嘔吐、下痢、腹痛などを引き起こします。子供やお年寄りは重症化したり、嘔吐物を気道に詰まらせてしまうと死亡したりすることがあります。予防対策。1、食事の前やトイレの後には必ず手を洗いましょう。2、下痢や嘔吐などの症状のある人は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。3、胃腸炎患者に接する人は、患者の便や嘔吐物に直接触れないようにしましょう。4、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べましょう。また、調理器具は使用後に洗浄・殺菌しましょう。問い合わせ、健康推進課健康企画係、電話 575-1116。 ニュース4、元気づくり会集会所コース募集のお知らせ。申し込みは2月28日水曜日まで。 4月から新たに元気づくり会の実施を希望する町内会を募集します。関心のある人はどなたでもお気軽にお問い合わせください。町内会へは市から別途ご説明します。実施期間、平成30年4月から9月。実施日、火曜日と木曜日、または水曜日と金曜日の組み合わせで週2回。実施時間、10時から11時30分、または14時から15時30分。1回あたり90分程度。申し込み方法、2月28日水曜日までに健康都市づくり課元気づくり係にご連絡ください。その他、体験を希望する場合は出前講座を行います。実施期間中の参加費は無料ですが、会場使用に伴う光熱費などは町内会でご負担いただきます。問い合わせ、健康都市づくり課元気づくり係。電話 575-1148。 集会所などの身近な場所でコーディネーターと一緒に休憩しながら楽しく体を動かします。自分の都合や体調に合わせて気軽に参加できますのキャプションのもとに体操をしている様子の写真が掲載されています。ニュース5、障害学習人材バンクへの登録者を募集します。あなたの得意分野を活かしませんか？音楽や美術、各種スポーツなど、様々な分野の知識や技能、経験をボランティア活動で活かしてみませんか？活動内容、市内の幼稚園や小学校、中学校、その他各団体からの要請を受け、学習・体験活動の指導者や支援者として無償で活動することになります。登録受付期間、1月11日木曜日から2月15日木曜日。登録方法、障害学習人材バンク登録申請書に必要事項を記入して、教育総務課、柳川文庁舎2階、または各中央交流館に提出してください。申請書は教育総務課または各中央交流館で入手することができます。問い合わせ、教育総務課社会教育係、電話 577-3245。 ニュース6、平成30年度の市小学生を募集します。市奨学金の貸与を希望する皆さんへ。奨学金の貸与を希望する人は、教育総務課、柳川文庁舎2階で応募書類を受け取りご応募ください。対象、下記の要件をすべて満たす人。1、市内に1年以上住所がある。2、下の表の学校に進学予定で、健康で学習意欲がある。3、在学校の評定平均が 3.5 以上である。4、経済的理由で進学が困難である。5、他に貸与式の奨学金を受けていない。募集人数、若干名、選考方法、書類選考、貸与利子、無利子、応募書類の配布期間、場所。配布期間、1月10日水曜日から31日水曜日。配布場所、教育総務課、柳川文庁舎2階。教育総務課で応募書類を受け取った人のみ、申し込みが可能ですので、ご注意ください。申し込み受付期間、2月1日木曜日から9日金曜日の間に、教育総務課に提出してください。返還期間、就学資金、卒業後半年後から10年以内、入学支度金、入学年度から正規の就業期間内。区分、就学資金、月額、入学支度金、一括を順に読みます。高等学校、国公立、就学資金、月額、1万円、入学支度金、一括、10万円。 私立、修学資金2万円、入学支度金15万円。高等専門学校、修学資金2万円、入学支度金10万円。大学、国公立、修学資金4万円、入学支度金25万円。私立、修学資金6万円、入学支度金25万円。短期大学、国公立、修学資金4万円、入学支度金20万円。私立、修学資金6万円、入学支度金20万円。専修学校、高等課程、修学資金2万円、入学支度金20万円。専門課程、修学資金4万円、入学支度金20万円。問い合わせ、教育総務課総務企画係、電話 577-3245。 ニュース7、市営住宅の入居者を募集します。3月1日から入居可能。詳しくは管理課柳川分庁舎2階、および各総合支所で配布している申し込み案内、または市ホームページをご覧ください。入居資格、収入が伊達市営住宅等条例で定められた金額以下であり、同居する親族がいる人、その他要件があります。月額家賃、1万2800円から4万7100円。住宅と収入などにより決定されます。申し込み期間、1月9日火曜日から12日金曜日。申し込み方法、管理課に必要書類、住民票、課税証明書などを提出してください。特別市営住宅、中所得者層向け。入居者を随時募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。地域、団地名、条件を順に読みます。保原、泉町団地、3階2戸、3LDK、駐車場1台分あり、2000円。柳川、南元町団地、2階1戸、4階1戸、3DK、駐車場1台分あり、1800円。柳川駅前団地、3階2戸、3LDK、駐車場1台分あり、1800円。新田団地、2階1戸、3LDK、駐車場あり、1台1800円。伊達、沢田第2団地、1階1戸、3階1戸、3DK、駐車場なし。伊達市市営住宅、検索。問い合わせ、管理課管理係、電話 577-3147。 ニュース8、月立花工房のパート職員を募集します。応募は随時受付。月立花工房でフロント、接客、調理などに従事するパート職員を募集します。詳しくは月立花工房にお問い合わせください。雇用1年ごとの更新、採用後3ヶ月は研修期間となります。選考方法、1次、書類選考、2次、面接。業務内容、予約対応、調理補助、接客、清掃、配膳、片付け、ほか。採用予定、若干名、勤務条件、週3日から5日勤務。7時から22時30分の間のシフト制、参考体制。時給800円。研修期間中は時給750円。年2回賞与あり。応募資格、18歳から60歳くらいまでの人。申し込み方法、電話連絡の上、本人が月立花工房に履歴書を持参してください。問い合わせ、月立花工房、電話 573-3888。 ニュース9、 マイナンバーカードの受け取り忘れにご注意。交付の申請をした皆さんへ、交付準備のできた人に受け取り期間を記載した交付通知書、はがきを発送しています。交付場所、お住まいの地域、住民票の住所があるところによって交付場所が異なります。保原地域、市民課、保原本庁舎1階、保原地域以外、お住まいの地域の総合支所、受け取りに必要なもの、交付通知書、はがき、通知カード、住民基本台帳カード、持っている人のみ、交付通知書に記載されている本人認め書類、原本、受け取り期間を経過したマイナンバーカード、市で保管していますが、一定期間を経過したものは交付取りやめ手続きを行い、順次廃棄していくことになります。まだ受け取っていない人はお問い合わせください。交付申請をしたが、カードを受け取る前に不要になったとき、個人番号カード交付申請取り消し申し出書を、市民課または各総合支所に提出してください。問い合わせ、市民課市民窓口係、電話 575-0205。 ニュース10、社会保険証が届いたら手続きを。国保の脱退手続きのご案内。国民健康保険、以下国保の加入者が社会保険、以下社保に加入した場合は、国保の脱退手続きが必要です。対象、社保と国保に重複して加入している人、年金の加入記録をもとに二重加入が確認できる人には、12月下旬に国民健康保険脱退手続き勧奨通知を送付しています。手続きに必要なもの、窓口で手続きする人の身分証明書、印鑑、社会保険の保険証、国民健康保険証、国民健康保険脱退手続き勧奨通知、届いた人のみ。受付先、国保年金課、保原本庁舎3階、市民課、各総合支所。国保の脱退手続きを忘れてしまうと、社保と国保の二重加入となり、国保税が課税されてしまいます。また、社保への加入後に国保の保険証を使用して病院を受診すると、市から自己負担額を除く医療費を請求する場合があります。国保の脱退手続きは、社会保険証が届いたら、速やかにご自身で手続きをしてください。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース11、東京芸大山本正治教授の退官記念コンサート、ぜひご来場ください。市内の中学校の吹奏楽部への演奏技術指導など吹奏楽きらめき事業の中心となって活躍された東京芸術大学の山本正治教授が今年度をもって退官されます。そこでこれまでの感謝の気持ちを込めて退官記念コンサートを開催します。当日は山本教授自ら演奏に参加し、クラリネットの豊かな音色を聞かせてくださいます。その他のアンサンブル演奏も披露されますので、ぜひご来場ください。日時、1月28日日曜日、会場13時30分、開演14時、場所、伊達市ふるさと会館 MDD ホール、料金無料、申し込み不要、問い合わせ、学校教育課指導係、電話 577-3250、東京芸大ウィンドオーケストラを指揮する山本正治教授を捉えた写真が掲載されています。ニュース12、保原歴史文化資料館で企画展を開催します。郷土の偉人を紹介する企画展、 伊達市保原歴史文化資料館で冬休み資料館祭りのほか、伊達市出身の医学博士である故三浦金之助氏の企画展を開催します。冬休み資料館祭り、ワークショップ、マユクラフト、エトの犬。期間1月5日金曜日から1月8日月曜日。時間10時から12時、13時から15時。材料費100円。ワークショップ、吊るし雛作り。作った吊るし雛は旧亀岡家住宅に飾ります。期間1月27日から3月31日までの土曜日曜。時間10時から12時、13時から15時。材料費無料。繭クラフト、吊るし雛作りともに申し込み不要。繭で作った干支の犬の写真と吊るし雛の写真が掲載されています。企画展、伊達市の偉人、明治大正期の名医、三浦金之助博士。期間1月20日土曜日から3月25日日曜日、9時から17時。場所、伊達市保原歴史文化資料館。内容、郷土の偉人の一人、故三浦金之助氏の生涯とその事績を紹介します。休館日、火曜日。観覧料、大人210円。小学生、中学生、高校生100円。三浦金之助、1864年生まれ、1950年没。伊達郡高成田村、保原町、出身の医学博士。明治28年から東京帝国大学医学部教授を務め、定年退官後の大正14年からは、同愛記念病院の院長に就任した。昭和24年に文化勲章を受章。宮内省御用係を務め、大正天皇の親鸞を行ったほか、当時の皇太子裕仁親王、昭和天皇の欧州訪問に侍医として随行した。三浦金之助氏の胸像の写真が掲載されています。問い合わせ、伊達市保原歴史文化資料館、電話 575-1615。